なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第520回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、暑いね。
暑いですね、もう毎日ね。
もうね、日差しがね、
うん、
なんかね、痛い。
あ、わかる。もう外出るだけでめちゃくちゃ痛いですもんね、日差しね。
なんかね、3連休だというのに、
うんうんうんうん、
外に人がいない。
ああ、確かにそれはありますね。
今日、これね、収録しているのが、7月の17日、海の日ですよ。
はい、ね、そうですね。
今日ね、昼間ちょっと嫁と2人でちょっとおか、はい、買い物をしなきゃいけないものがあって、
うんうんうん、
でそれでちょっと外出たのね。
はいはいはい。
したらさ、自分の車の、
うん、
前、もう運転しながら前、うん、誰もいない、うん、車もいない、人もいない状況でさ、ちょっと信号待ちのところで。
はいはいはいはい。
もうなんか嫁に言っちゃったもん。
うん、
地球終わったっていう。
自分たちがいなくなったみんなみたいな。
いなくなったんじゃないかなって思うぐらいの。それぐらい人が外で、うん、多分みんな家で、
ね、ね、多分過ごしてたんでしょうね、クーラーの元でね。うんうんうん、
いやでもね、本当にもうこれぐらい暑くなってくると、
うん、
もう本当になんか電気代の節約とか言わずに、
はいはいはいはい、
もう冷房はつけよう。
あ、そうね、もう積極的につけていかないと、ね、
つけていかないとやばいよこれ。
熱中症になった時の方がお金かかります
からね。そう、お金かかっちゃうし、うんうん、まあ、だからね、この例えば国がね、ちょっと電力が足りないからとかっていうんであれば、それはそれなりにみんなで協力し合わなきゃいけないけど、
まあ、そうですね、設定温度とかそういうのでね、調整したりとかね、そういうので、
まだそこまでのね、あれも出てない情報もない
から、要請はまだね、出てない、なさそうですからね。うん、
なのでね、でもあとね、
はい、
今日ね、
うん、
ちょっと見てたら、
うん、
あれらしいよ、あまりの暑さで、
はいはいはい、
ディズニーランドとかディズニーシーのパレードとかショーが中止になったらしいよ。
うん、ああ、そうね、なんかすごい暑いと中止になるみたいですね、やっぱりね。
暑さで中止になるのね。
そうそうそう。
風とか雨とかで中止になるってのはよく聞くけど、
うんうん、はいはい、それ悪天候はね、うん、聞きますけどね。
うん、暑すぎても晴れすぎててもダメなのね、ディズニーランドのショーとかパレードってね。
まあね、ちょっとね、人がね、参加してたりもしますからね、キャストさんが、
ね。そうよね。ほら、ディズニーシーの方にゴンドラがあるじゃん。
あ、あります、あります。はい、はい、はい。
なんか、船に乗っけられて、
乗っけられて
船頭が、途中で歌を大声で歌うアトラクションね。
ありますけどね。
ほぼ合ってるでしょ、うん。あれも中止になったらしいよ、一時。
あ、そう、まあ、あれね、真っ昼間にやってたら大変ですからね。ね、肘よけもないしね。
あれでしょ、鈴木さんはディズニーランドとディズニーシーに行くって先週言ってたじゃん。
はいはいはい、は
い。いつ行ったの？
日付で言うと、うん、この前の水木は12日、13日。
どう、天気どうでした？
12日はめちゃくちゃ晴れてて、もそれこそ本当日差しが痛いぐらい。で、13日の方は割とちょっと雲が出てる形で、若干ちょっと小雨がぱらつく時もあったんですけど、はい、まあでも、本降りなんとかはなくて、ただまあ日差しはなかったんで、多少は過ごしやすかったっていう感じ
です。じゃあその話はちょっと後で聞きますんでね。はい、どうせまたあれでしょ、なんかもう自慢話をいっぱい聞かされるんでしょ、どうせ。
そんな自慢することあるかね。
楽しかった話をするんでしょ。
楽しかったですかね、
どうせ。
ディズニーって楽しくないっていう人がいないでしょ。
ということでございまして、 はい、はい、これ3連休だからっていうのもあるのかな。ちょっとうん、いつもより若干少なめですお便りの方が。
そうですね、ちょっと寂しいですね。はい、ね、
でそんな中でも送っていただいたリスナーさんいらっしゃいますんで、うん、はい、今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を鈴木さんからご紹介していただきたいと思います。
はい、ご紹介いたします。ソニカルさん、たまごパンさん、バンジージャンプ12号さん、バンブーさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いうことで、
はい、
ね、
うん、
またちょっとね、熱い話をするんだけどさ、
はいはいはい、
一個今悩み、
あ、悩み、はいはい、
ベランダある？
あ、ベランダありますよ、はい、
ベランダある、ベランダにさ、うん、出るとき何履く？
サンダル履きますね。
サンダル、ベランダにサンダルが置いてある？
一応、うん、一個置いてますよ、はい、
サンダル。うん、縮まない？
あ、なんか確かに縮むかも。
あのね、要は、うんうん、まあ、この時期にも太陽がすごい思いっきり当たるじゃない。で、まあ、うちもベランダ用にサンダル置いてあるんだけど、
うん、
漏れなく縮むのね。買った時は26センチぐらいのサイズだったのが、今多分、ね、はいはいはい、22センチぐらいのサイズ。
そんなに縮まない
。本当なんだって。どうだ、キューって縮んで、なんかこのかかとのあたりのやつが、なんかクッて上に向く、な、反るぐらいな感じの。
まあ、ずっと置いとくね、確かに。まあ、ちょっとずつ縮んでるかもしれないけど。
いや、もう一気よ。
一気に
一気に縮む。でさ、サンダル界の王様、クロックス。
ああ、はいはいはいはい。
あれ、うん、高いじゃん、意外と。王様、
意外と高い。結構高いですよね。ね、
うん、あれを、僕用のやつがあったの。黒いやつ。
うん、はい、はいはい。
で、これはもう普段玄関に置いといて、ちょっと外出るときとか、
うん、
ね、に使ってた。
はいはい。
でさ、ちょっとベランダでちょっと掃除を、
うん、
ベランダの掃除も夏近いから、うちのベランダ ね、ちょっと無駄に広くてね。
あ、いいな、豪邸だな。
ね、多分ね、多分分かんないけど、多分8畳ぐらいあるのかな。
あ、結構ありますね。
はいはいはい、家建てるときにそこだけなんか、うん、ベランダでバーベキューやりたいとか。
あ、いいです ね、うんうん、
ベランダでちょっとプール、子供用のちょっと大きめのプールを置いて、はいはいはい、
うん、
でまだほら家建てた時はまだ子供が生まれてなかったけどね、子供ができたら、はい、子供と一緒に
家の中で ね、涼み
家でプールしたいじゃん、
う
ん、だけどほら、なんか外でやるのってちょっといいじゃん、子供はいいけどさ、
うんうんうん、
親はちょっと恥ずかしいじゃん。近所の手前、
まあそうね、ちょっとね。
だベランダだったらそんなに目立たないかなと思ってね。
まあ多少かっこいいもあるはね、いいだろうし、ね、
なのでちょっとベランダをちょっと広くして、でその、うんうんうんうん、これぐらいの時期になるとベランダで快適に過ごせるように、うん、冬の間にたまったさ、
はいはいはいはい、
汚れをこう一生懸命ブラシでこすりながら、でそのためにね、
うん、
まあ、いつもだベランダはベランダ用のすっごい縮んでクッて曲がってるサンダルあるんだけど、
はいはいはい、
それじゃなくてもうこれはもう本格的に掃除するかってね、うんうん、もう玄関からその黒いね、僕のね、はい、クロックス
の普段使いのねサンダル持ってきて、
で持って、うん、でそれで掃除して綺麗になったぜ、うんうんうん、やったぜっつって、
はいはい、
綺麗になるとなんかなんだろうね、ちょっとねベランダとか綺麗になると、
うん、
そこから入ってくる、部屋に入ってくる風がちょっと気持ちよくなるんだよね。
あ気持ち的な部分なんだろうけどね。
すんごい気持ちいい、いい風が入ってくるよ、
綺麗な風がみたいな。
でね、でね、
はいはいはい、
でその、まあ、僕が悪いんだけど、
うん、
ベランダにその、まあ、ちょっと濡れてたのもあったから、
うん、
クロックスをちょっと立てかけて置いといたの、
うんうん、まあまあまあ、うんうん、はいはい、
で翌日の夕方ぐらいに、
うん
うん、あ、そういえば置きっぱなしだったなと思って、
うんうんうんうん、
あの 履いたら、
はい、
もうこれ23センチぐらいのサイズになっててさ
結構一気に縮むんですね。
縮む、あのだクロックスは大丈夫かなって思うじゃん。
まあまあサンダル界ではね結構ね、うん、王道というかね、うん、なんか強そうなイメージはあります
し、しっかり作ってありそうだし、うん、値段もそれなりにするし、大丈夫そうな気がする。ダメなんだね、やっぱり漏れなく縮む、まあね、
熱収縮しちゃうんですかね、やっぱあのサンダルに使うという素材はね、
どうにかならないこれ縮む問題で皆さんは、うん、ベランダで使っているサンダルはどうしてますか。
いそのこと下駄とかにしたらいい。
だよね、素材をね木とかにすれば。
そうそうそうそう。
だからほら昔のさ昔のなんかトイレに置いてあるようなさ、うん、木のサンダルだからなんか下駄というかなんかあるじゃん。ああいう
あるある。ああいうのにしたら縮まない。
縮まないだろうけど。でもあれだよ、うちの嫁天才だよ。
はいはい、
うちの嫁がね今日言ってたのは、うん、あらかじめ一番でかいサンダル買っときゃいいじゃんって
縮んで大きい
縮んだ時にちょうどよくなるようにっつってうちの嫁天才。
あ、確かに頭いいね。とりあえず一旦外置いといて縮ませてから履く。
もう縮みやがれと。
だもうこれ以上縮まないだろうって。
そう、もう28センチとかさ。
はいはいはい、はい、
ね、まあ、でもそれが限界がね、29とかないのかな、30とかない、
あるかもしれない、
あるのかな、できるだけでかいの、マクロ
スぐらいだとあるかもしれない、うん、
一番でかいの買ってさ、
うんうん、
わざと縮まして。
サンダル縮ませに行くのもどうかと思いますけど。だからその2つですかね、木にするか。そうそう、縮ませるか。
いやでもなんかね、多分なんかあるはずなんだよ、うん、方法が。
まあね、なんか縮まない方法というか、ね、まあまあ毎回取り出せって言われたらそれも。
いやいや違う違う、だ置いときたいの、置いときたいの。なんかあるじゃん、なんかさ、この、うん、このスプレーをかけておくと縮まないんですよとかさ。
あ、そんなのあんのか。
なんかありそうじゃん。だってほら、新しい傘を買ったら。
はいはいはい、
ね、ちょっとこう撥水のスプレーパーってかけてさ、
あ、
水弾きよくしたりするわけじゃん。
うんうんうん、
新しいベランダ用 の、 うん、サンダルを買ったら縮まないためのこのスプレーをシューってかけたら縮まないよってのがありそうな気しない。
そんなにそこの縮み気にしてる人いるのか。
気にだってもう足入んない、かかとが入んないんだよ全然。
僕そんなベランダ出ないもんな。
いやベランダ出なさいよ。
出なさいよ。だって洗濯物も全部室内干ししちゃってるし。
いやいやいや、それは良くないな。
最近ベランダ出たのは軽装土のバスマットを削るときに出たぐらいで。
その時にあれで感じたでしょ。
その時は玄関にあるサンダル持ってったんで。
良くないな。
いや結局ベランダで置いてあるそのサンダルって汚くなるじゃないですか、ずっと雨風とかにさらされて。
汚くなるよ。
だからそれはそれで履きたくないなって思うんで、結局置いてあったって玄関から持ってきてそれ履いちゃうんですよね。
それがでほらね、そのほら玄関ほらいいよ、うん、そのね鈴木さんの家はさ、うん、玄関とベランダが同じ階にあるから。
まあそう ねアパートだから ね
普通家一軒家だと玄関は1階、うん、ベランダは2階だから、はいはいはい、大体。
ああ、じゃあベランダを1階にしましょうか。
じゃあベランダじゃないな。そう、もうそれはベランダって言わない。どっちかって言ったらベランダ維持したかった、ベランダをベランダとして維持したかったら玄関を2階に持ってくるね。
ああそう、じゃあそうしましょう。
違うの、改築をしないと。大工事、1
階駐車場で2階側の店舗みたいな感じの
大工事です。
大工事
でねその、うん、まあ、ベランダ綺麗になって、まあ、ちょっと広めのベランダだから、
はいはいはいはい、
今ねやってるのは、うん、網戸の張り替え。
ああね、あれもね結構ね消耗品ですからね、
うん、網戸の張り替えでさ、前にね、はいはい、1回やったのよ、いくつか、
うんうん、
いくつかやったことあって、はいはいはい、何年も前に、
うん、
で久しぶりにちょっと切れてる ところ、ああ、網戸切れちゃってるところがいくつかあったから、劣化して、だからもう、これもしょうがない、またやるかと、前やったやつ、
結構大変ですよね、
ね、前やった時のね、その、うん、どうやって貼るとかっていう知識とか、経験とか、その時に買った道具とか一切ないけど、
ないんだ、
ゼロからの、ゼロからのスタートだけどやるかと。で今日は、
うん、
とりあえず、まあ、いくつか外してさ、
はいはいはいはい、
網戸外して、で、網を取って、
うん、
もう破れてる網を取って、そうね、でその枠をちょベランダでちょ掃除して、
うん、
水かけてね、
はいはい
はい、きれ
い
にして、
うんうん、
で一応乾かしてっていう、
うん、
で今日はもう暑いから、
うん、
そこまでこれで春春作業までやってたらもう僕は死んでしまいますっていう、
ね、熱中症になっちゃうと。そうね、分けてやってた方がいいね。
うんうん、そうなのでね、ちょっとね、でね、うん、あのさ、うん、はい、あの張り替えしたことある？
したことは見たことはありますけどね。
見たこと。
父親がやってるのを見たことはありますけど。
あのね、あれ網戸の網だけ買ってくるじゃん。
はいはいはい、はい。
網戸の網をどう止めてるか知ってる、あれ？
あ、なんかチューブみたいなのを間に。中国みたいなので固定してるんです
ね。そうそうそう、あの、うん、前田さんがボーカルして
そっちの中国じゃないそう、ね、あ、夏休みの方じゃなくて
違う
の違う違う違う、
前田さんが一生懸命止めてんじゃない
の、前田さんでよく分かったな
一生懸命止めてんじゃないの、アビを
違う、歌いながら止めてるわけじゃなくて
違う
あのそっちのチューブじゃなくて筒みたいな方のチューブ
ね、あのそう、ゴムのね、
はいはい、
チューブ状のゴムを、うん、この、網、くぼみがあって、枠にくぼみがあって そこに、うんうん、そのそれをはめていくんだよね。
そうそうそう、
網をこうやって固定していくんだけど、うん、ぐるって一周やるんだよね、はいはい、
四方をね。
で、あのさ、うん、その言ってるそのチューブゴムのやつね、
うん、
あれ太さが何種類もあるのね。
あ、そうなん
ですね。ホームセンターに買いに行ってさ、もう忘れ、前にやったのすっかり忘れてて、多分何年か前に一回悩んでんだよ、同じことでね。
同じこと
で。ホームセンター行けば、そのゴム売ってんだろうと思って。
うん、まあ、大体一種類ぐらいだろうとは思いますよね。
で、行ったら、2.5 ミリから。
はいはいはいはい。
2.5 ミリから。
うん、
違う、2.5 ミリじゃねえか。2.5 ミリか、2.5 ミリから、5.5 ミリまで。
あ、結構サイズ
すごい厚、あの、太いやつからすっごい細いやつ
から。
さて、我が家のやつは、何ミリなんだと。
困るね。
そんなの見てこなかったぞと。
そうね、あんまりダイブは賞を兼ねない感じだしね。
でさ、で、うん、そうすると、
うん、
今度ね、やっぱりね、あの、同じことでね、やっぱり失敗する人って結構いるんだろうね。
はいはいはい、はい、
このチューブを買えば、このゴム買えば、
うん、
全てのサイズに対応しますと。
ああ、いいのありますね。
3.5 ミリから 5.5 ミリまで対応しますっていうのが売ってて
さ、うん、おお、はいはいはいはい、はい、
ね、でそれどういうことかというと、うん、なんかね、うん、そのチューブ状になってるやつが二重になってて、
うんうん、はいはいはい、はい、
ね、5.5 ミリの前このまま使ってください、
うん、
何ミリの場合はここの部分を剥がしてくださいと。
ああ、なるほどね。
で、
はいはいはい、
でちょっと太さを変えていくっていう、
うんうんうん、
言ってんだよね。
でも、うまいこと考えつきましたね。
でもそういうやつ高いのね。
まあそうでしょうね。ね、まあ、2本分だからで言う、ね、
2.5 倍とか3倍ぐらいの値段するのね。
ああ、まあまあ、アイデア商品は高いよね。
でも、これを買わないと、
結局また買いに行くのもめんどくさいもんね。
めんどくさいもんねって思いながら、まあまあ、それを買ってきたのね。
はいはいはいはい。
で、買ってきて、まあまあまあ、で、今度は一応さ、外して今日洗ってる時に、
うん、
一応、太さをさ、
今度は、
ちょっと足りないなと思ってさ、その長さ的にね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
一つ、あの、7メーターなんだよ。うん、だ、大きい網戸とかだとさ、うん、一周したらそれぐらいになりそうじゃん。なんか1個か2個ぐらいしか
多分使えない。そうですね、確かに四方でね。うん。
だから、ちょっと、もうちょっと買わなきゃなと思って、今度は、その、一回外したゴムがあるから、それをちょっとさ、短く切って。
はいはい。
サンプルとして短く切って。それを持ってホームセンター行って。
うんうんうん、
でこれは 何ミリなんだなんて言って穴が、うん、穴サンプルで穴があるここの穴に刺さったらみたいなのがあるんだ
あやっぱあるんだそういうの、うんうん、
でそうすると見たらね多分 4.5 ミリなんだよね、
うん、ああ結構じゃあ太めの方なんですね
そうで 4.5 ミリで、うんね、前買ったそのなんかある程度幅が効くやつは、うん、多分ね7メーターでね、
うん、
400円ぐらいしたと思うのそれがさ今日はその 4.5 ミリって分かったからそれを買うとさ、う
んはい、
170円とでかいあれ
それ7メーターで
7メーター
2、3本変えたね、
うん、変えた
まあ測っていった方の人が得をするというね
そうそうそうそう、そうよであれだ、あの、網戸もさ、うん、網戸の網。
網、はい、はい。
網の方のやつも、いろいろ種類があってね。うん、
ああ、やっぱそうなんだ。
そう、いろいろ種類があってさ。あの、うん、だからね、虫が入りにくい。
ああ、なんか防虫加工みたいな。
じゃなくて、
あじゃなくて
網の穴が、目が細かい。はい、
そもそもが細かい。
細かい。
うんうんうん、はいはいはい。
で、あと、より虫が入りにくい。うんもっと細かいのがあって
うんうんうん風は通すけどみたいな感じ
いやでもそれは、うんあのねうん、風が通らないんだ
あもう小さすぎて通らないそう
穴が細かすぎて風通しは悪くなるけど虫は入りがない
これ網戸の意味あんのかな
で、はいはいはい、あの虫まあ虫は入りにくいけど、まあ、風も、うんまあ、まあまあだよっていうのと
ああ、はい、はいはい。
あと、通常のやつ取って
あ
って、
うん。ああ、あと虫が入りやすいやつ。
そう、虫が入りやすい。ちっちゃい虫は入ってくるよっていうね。いう通常のやつ。
そんな歌い文句はないと思うけど。はいはい。まあ、いろいろ種類あるよね。うんうん。
で、まあ、どうするっつって。じゃあもうこれ、じゃあ真ん中、うん、真ん中買っときゃ間違いないだろうって。真ん中買っと
け。まあまあ、そうね。標準的なものを買っとけばね。
真ん中買っとこう。
うんうんうん、
で真ん中のやつをなんか2つぐらい買ってさ、
うんうんうん、
であとあれだよその、うん、今度ねその網戸の網も、
うん
何ちょっとグレーのやつとよくねよく見るグレーのやつと
はいはいはいありますね、
うん、黒いやつがあって
ああなんか黒いやつもあるね
黒いのがこれどっちにするっつってでまあ、何年も前に一回張り替えたやつは黒にしたの、う
ん、ああそうだったんですね
な、
うんうん、
かっこいいから
見た目重視でね
だから黒は一応なんか、ねうん、メリットとしては、うん、なんか家の中から外の景色が見えやすいだって、
うんうん、なんかそうねそういうことだっていうのは、
うんうん、
ありますね、
うんうん、でも向こうから見た時どうなんだろうって気になっちゃうんだけど
そこは向こうからも見えやすいかもしれないですけどね
僕はほらね夏場ちょっとほら、うん、暑いからってさ上半身裸でさ、ね、アイスとか食べてる姿を近所の人に見られたらちょっと恥ずかしいじゃん
セクシーショットをね見られちゃって恥ずかしいから誰も見ないよ
どうしよう
50過ぎたおっさんの裸だ
よ結局黒のね、はいそこそこ風が通って、うん、そこそこ虫が入らないやつにし
はいはいはい。そこそこのね。
で、買ってきたんだけど、
うん。
まだ張り替えてないっていう状態。
ああね、今日はだから網戸サッシを洗っただけだ
もんね。洗っただけ。でね、この、うん、この、うちの窓ってね、まあ、普通の大きい掃き出しの窓があるのと、うん、あとは、そのちっちゃいさ、窓があるのね。うんそのちっちゃい窓の方が、あの、わかるかな、うん、窓を上にこう押し上げるやつ。上にスライドするタイプの窓ってあるじゃん。
はい、うんうんうん。
わかる、はい、伝わる、はい、窓ってさ、うんうんうん、左右にこうやって。
まあ普通左右ですよね。
と、うんうんうん、あとあの、この、外側にグッて出すタイプのやつと。
ああ、はい、奥にギュッと入れる。
うん、グッて やつと、あとは、あの、上にグッてスライドさせるやつとあるさ。
はいはい、まあ、上にギュッと、あ、上げる、上に上げるっていう感じね。
で、うちは上にこれスライドさせるタイプのやつがね、
うん。
ちっちゃい窓ね、
うん。はいはい、ありますね。
うん、 でそれがさもう、まあ、うちも、うん、もう家建ててから二十数年経つからさ、
うんうん、
上までグッて上げるじゃん、
はい、
そうさちょっと経つとさ、
うん、
少しずつじわじわじわじわ下がってきてさあのね、地球には重力ってのがあるらしくてね
みんな知ってるそんなこと
あの
重力でどんどん落ちてきちゃうんだ
落ちてブーブーブーって少しずつ下がっていつの間にか開けてた窓がいつの間にか閉まってるっていうこれでは
ストップ
これではダメだと思って
ストッパーが働いてないですかそれ
多分ね劣化してんのかなその辺の
まあね二十数年も経っちゃまあ劣化はするだろう
なんかねでも調整がどっかでできるっぽいんだけど
はいはいはい、はい、
どこなのかがわからない
まあね普段いじらないもんねそんなとこで
わからないで要は窓屋さん、
うんうんうんうん、
窓屋さんに電話
して窓屋さんまあまあまあ、ね、工具屋さんの工務店というかな、うん、
でリフォーム屋さんみたいなとこ電話してさ、
うんうんうん、
ちょっと今こういう状況なんですけどっつって、
うんうん、
でどうにかこれ直ったりしますかねなんつって
はいはい相談してね
したらちょっと調整でいけると思うんですけどなんつってじゃあちょっとそれをちょっと直してもらうのに、うんうんうんうん、いくらちょっとかかるとか教えてもらえると嬉しいんですけどなんつって
あ見積もりね、
うん、で もしあれだったらこの窓枠ごと、
うん
ね、もう古いからさ
はいはいはい、はい、
ごと変えた時にいくらするかっていうのもちょっと見積もり出してもらえると
あまあね修理代金高くつくんだったらもう変えごと変えちゃえばねそうそうそうそういいなっていう感じで、
うんまあ、古いからね相当ね
うんうんうん
っていうの電話して
うん、
で今日はちょっと職人が今日は休みなんで
また
後日電話しますな
ん
つって、いつだったらご都合よろしいですかなんて聞かれて、
うん
いつでも大丈夫昼間の平日の昼間でも大丈夫ですなんつって、なんだと思われてんだろうと思いながらねそのこの人は仕事でとかしてないんでのかなって思われたら嫌だなと
そんな、そんな方には思わないと思うけど、あいつでも連絡つくんだぐらいでしか思ってないと思いますけどね。
で、来てもらうとね、
うん
う
ん
で。もしかしたらその窓が新しくなるかもしれないから、
はいはいはい、
ちょっと嬉しいよね、窓新しく。あれさ、上下にさ、スライドする窓、どうにかなんないのあれ。
どうにかなんないのね、どういうこと。そんなどうにかしたい。
不便じゃない
まあ、ぐっと上に上げるのは、まあ、めんどくさそうには感じますけどね。
だからといってさ、もう、多分、その、窓のサイズとして、もう、そのタイプか、
うん、
もしくはもう、外にぐって押し出すタイプのやつかの、どっちかな。
そう。ね、左右にするわけにはいかなそうなサイズだもんね、多分、ね。
左右には絶対無理じゃん。だから、
うんうんうん、
外にぐって出すタイプのやつにしちゃうと、うん、雨の日に絶対窓開けられないじゃん。
そうですね。
で今日嫁さん
と、ね、
話しててさ、
うん、
これだとねこのタイプだとあれだよねって雨の日に窓開けられないもんねなんつって、嫁さんは天才だからさ、
はいはい、
天才だからさ雨の日は窓開けないよねっていう、ねうん、確かにとまあ雨降ってきたら大体窓閉めるよねっつって
正論が上手
天才なの、うちの嫁は天才なの。
もうね、発見をしてくれるね。
いちいち天才。
いちいち。まあ確かに雨の日。
その都度、まあ、その都度天才。
確かに上のスライドでも雨の日は開けんわな。
ね、開けない。むしろ閉める。開いてたやつが雨降ってきたら閉めろっつって。雨入ってくるからなんつって。
じゃあ別にどっちでもいい
どっちでもいいのかなってちょっと思い始め
た盲点でした ね、 ねそこはね
これはねでさあの、ねまあねうん、ガラスのね、
うん、
その窓の話でいくともう一個うち悩みが一個あってね
結構悩んでます ね、
ねお風呂場
あお風呂場
お風呂場にちょっと、はいはい窓、大きめの窓がある、う
ん、はいはいはい、はい、
でさそこはさ、ガラスが二重ガラスになって
る、うん、ああまあ熱が逃げにくいというか、うん、
さ、
うん、
いつからか分かんないんだけど、
うん、
うん、そのお風呂場 の、 その窓の二重ガラス の、 この二重になってるガラスの間に水が入ってんだよ、
うん、あすごいとこに水入りましたね。
どっから入ったんだか分かんないけど、はい、
なんか漏れたんでしょうね、うん、
で
漏れて入っちゃった、
うん、でもうこれはもうあの蒸発しないのよ。
ああ、まあ閉じ込められちゃってるのか。
そう、閉じ込められてるから。うんうんうんうん、だから多分、すごい狭い隙間から入ってって、
うんうんうんうん、
そっからもう蒸気とか出るほどのね、
隙間もない
よね。あれはないからさ。ね、ずっと いるの。
ああ、
どうしたらいいの？窓開け閉めするたびに中の水の中のこの、あれ、中の水が、チャポンチャポン
って。チャポンチャポンが。
ね、これどうにかしたい。で、なんか調べたらさ、そう、もしそうなっちゃったら、うん、もう交換する以外ないんだって。
ああ、そうなんだ。まあ確かに窓ね、二重になってるの一個開けてっていうわけでもいかないもんね。
交換する以外ないんだって。
ああ、そうかそうか。うんうん
う
ん、
どうにかならないかなっていう。
またでも二重ガラスだと金額張りそうですよね。
ね、だからお風呂場はさ、あれだけどさ、うん、このね、うん、このさっきの窓、ちっちゃい窓の方はさ、もし変えたとしたら、うん、変えるかどうか分かんないよまだね、ネ
タも、はいはい、
もし変えたとしたら、
うん、
この僕今収録してるこの部屋、
うんうん、
これ仕事でしか使わない部屋なの、ここの部屋はね。
ああそうね、
この部屋の窓だったら、はいはい、修理した修理費って経費で落ちるのかな、
うん、よし分かんないけど何しようとして
るの。だから寝室の窓だったらほらこれは
あまあそう、ね、
経費で落ちないじゃない、うん、
はいはいはい
ね、寝る場所だから。で、例えば、例えばそうだな、トイレとかだと、
うんうんうんうん、
これは多分ね、要はな 30% だけ経費で落とせますよ、ね、安分ってやつよね、ができる可能性があると思うのね。要は、
はいはいはい、
これ仕事場としてこの家を使っているからね、トイレも仕事中に使うわけだから、
うん、まあそうね、事務所の設備みたいな考え方、
安分できる、うんうん、だからといって私生活でも当然、うん、当然使うから 100% は当然出ないけど、ただこの、うん、僕今収録してるこの部屋に関しては仕事以外では使わないからね、
はいはいはいはい、はい、完全な、まあ、事務所みたいなこと、
そうそうそう、うん、僕の家の中にある事務所みたいなもんだ、ここの窓を修理する分には経費になるんじゃないのなんて。
窓壊れてるか。
でここがだからあの窓を上に上げとくと、
はい、あそこにあるのね、
ちょっと目を離した隙にもう閉まってる。
そうだね、そこの仕事場のね窓だったらね、そういうことね、
もう仕事になりません。
集中できなくてね、
集中できない
下がってる下がってるって言いなきゃいけない、
定期的に上げなきゃいけない、
これ。ああそう ね、 それはちょっと仕事に差し障ってるからね。
これはどうですか、税理士の皆さん、
ちょっと有識者の皆さんに問いたいところ、
ね、よかったらちょっとください、ご意見をください。お願いいたします。
どこで何を募集してるんですか。
ということでね、僕の悩みは今週以上です。
たくさん悩んでましたね。
いうことで
全部窓の話です
。さあここから本日の本題でございます。ね、
はい、
鈴木さんのディズニーランド、はい、ディズニーシーに行ってきて、行ってきたはいいけど楽しかったからちょっとみんなに自慢したいようのコーナー、イエーイ。
なんかそうやって言われるとすごい喋りにくいの、ね、
これあれだよ、ここでほら鈴木さんここで喋ったら、
うん、
ここで喋ったら楽しい話ができたら、
うん、
あれだからディズニーランド、ディズニーシーに行った今回の旅費は、
うん、
あの取材費だから、
あ取材費
で落とせるから、
あしがないサラリーマンですけど。確定申告はほとんど関係ないんですか。
ね、取材に行ってきてもらう、
まあ個人事業者だったらね、そうやって落とせるかもしれないですけど。
微妙だけどね。ディズニーシーは微妙なのかもしれない。でもね、 なんかね、まあ、これはまあ人によって違うんだろうけど、
うん、
なんかね、税理士の人に聞いたら、
うん、
まあ、ちゃんとそれ目的、主の目的が、うん、その取材ということで言ったんであれば、
はいはいはい、
もう取材費になるよとは聞いて
るんだよ。うん、まあ、別に主の目的取材じゃないし。
それは
たまディズニー行ってそこで話ができただけだから、
それはあの判断は鈴木さんにもなさあ、今日はどうでした、この2日間ディズニーランド、ディズニーシーに行って、うん、どれぐらい、はいはい、喧嘩してるカップルと出会いましたか。
どれぐらい喧嘩してるか、あんまりでも喧嘩してるカップルとはすれ違うのかな。
ああ、そうですか。これ醍醐味なのにね、ディズニーランド、ディズニーシー
は。なんそんな性格の悪い言い方するんですか。
いや、昔さ、
うん、
昔さ、大喧嘩してるカップルがいてさ、ホーンテッドマンションの、
うん、
あの横にちょっとなんか広場っぽいのがあるんだよね、
うんうん、
ホーンテッドマンションと、ね、うん、ワッフルが食べれるお店との間にちょっと広い空間があって、
うんうん
ね、
うん、
でそこ今ピンときてないでしょ。
ワッフル食べれるお店なんかあった
あるでしょ。ミッキーの形したワッフル食べれるお店がディズニー。
それホーンテッドマンションの今近くじゃないです
か、ね、ホーンテッドマンション、ごめん、違う、さすが鈴木さん、ホーンテッドマンションじゃない。
あ、よかったよかった。カ
リブの海賊。
あ、カリブの、あ、じゃあもうそれだったらもうピンときてますよ。
すげえな。
すげえ
な。すげえな。ワッフル食べれる場所が分かってるんだ。
そう、うん、そう、まあまあ、前回行った時に食べたんで、
ワッフル。すごいな。
うん、
そこの広場でさ、大喧嘩してるカップルがいてさ、はいはいはい、若いカップルが、
はいはいはい、
もうなんかすっごくワッフル美味しかった。
何の、そんな、それ見ながら食べるワッフル最高でしたみたいな。
いや、まあね、もう僕らも若かったから、僕も、
はい、若かったから、
ね、嫁と二人でね、あのワッフル食べながら、まあ、ちょっとあの外で、
う
ん、食べるね、外の席もある
んですね。
外で、
うん、テラス席、
そうそう、外で食べ
る、うんうん、食べながら喧嘩見て、
なんかなんでだろうねっつって、ディズニーはこれは楽しいの、何喧嘩してんだろうねなんつって。
まあね、どうしても、ね、行列が長いとね、そこでいざこざはカップルでは発生しがちですからね。
いや、でもね、僕はディズニー&ディズニーシーは、うん、やっぱりあのあそこで楽しく過ごせる人とは、
うんうん、
なんか、うん、結婚相手としてありなのかなって思う。
うんうん、確かにそれはありますね。長い時間待つのも苦じゃないっていう人とは、そ う, そ う, そ う, うん、うまくいくと思いますね。確かに、う
ん、
な
んか、
まあ、それは友達しかり、まあ、その恋人しかりでも、やっぱそういう人とは
何でも一緒に楽しめるってい
う、うんうんうん、
待ってる時間も楽しく過ごせる相手はいいよね。
そうね、それでまあ判断するって言い方はあれだけどね。
でも一定数やっぱりちょっと喧嘩してる人がいないと、
うんうん、
でもワッフルが美味しくないから。
なんでその喧嘩してる人を見ながらワッフル食べようとする。
ワッフルが美味しかったんだ、あの時のワッフル。あれワッフル美味しくない。でも
ワッフルめちゃくちゃ美味しいです
ね。ワッフルね、美味しい。どっからだ、ミッキーの形のどっから食べる。耳からねえ。
耳からですね、僕は、ね、
耳から食べる。どっちの耳から
右左。右かな。
右、それはね、ミッキー側から見て右、それとも自分から見ての右、どっち。
自分から見ての
右。あーねー、そっかー、
何に対して興奮してます
か。分かんない。
なんでさ、食い気に。結構今ワッフル食べるとこも並んでて、
ああそう、
30分とか45分ぐらいとか、
だそのあれで、あのカリブの海賊の、
うん、
そこもワッフルも美味しいけど、ちょっと反対側、出口のすぐ先にさ、うんうんうん、あのクレープ屋さんがあるじゃん、
はい、ああ、はいはいはい、
あそこのクレープも美味しいんだよね、
うんうん、
で昔でも今なくなっちゃった、ね、昔ね、シーフードクレープってのがあってね、
ああそんなの、
これがめちゃめちゃ美味しかったのよ。まあ、なんかクレープ生地を使ったなんかシーフードグラタンみたいな感じなんだけど、単純に、
う
ん、でもすごい美味しかった。あ、なんでなくなっちゃったんだろうね。
人気なかったんですかね。
人気あったんだよ、めちゃめちゃあったんだよ僕に。
僕に言ったら武さんがあの他の人の分も買わなかったから。
いやいやいや、もう本当に美味しい、あれは美味しかった。 あそこのクレープ屋さんはなんだよね、うん、あのクレープの焼き方が独特でね。
ああそうなんですね。あの行ったことはないですよね。
こう焼く方のなんかあの、うん、焼く方の板を液につけて、
うん、うんうん、
で、
はいはいはいはい、
立てた状態で
グー
って回ってる。わかる。普通だったらなんか何生地を鉄
板の上に
鉄板の上バーッつってなんか、うんうん、なんかヘラみたいなのクルルルルとかやるじゃん。
やるやる、
ね、うんうん、あれじゃなくてもうその丸い型熱々の型を液につけて、
うんうん、ああはいはい、そういうタイプか、
うんうん、ね、
うん、なんかそういうおもちゃも最近ありますもんね。なんかねこうクレープ作るのにこうなんか鉄板を生地につけてクレープ作りましょうみたいな、うん、
おもちゃなの、おもちゃなの、
おもちゃというかまあそういうかちょっとした家電というか、
うん、
売ってます
ね。おもちゃと家電だいぶ変わったけどどっち。
ちょっとなんかゲーセンとかにあるんでおもちゃって言っちゃいましたけど家電というか、ね、
あのゲーセンのあれクレーンゲームのあれ、
クレーンゲームの景品みたいな感じの、ね、まあ、チャッチー感じのあれですけど。
さあ、いうことでね、じゃあ、うん、ディズニーアンドディズニーシーの自慢話を聞きたいと思います。
自慢話、まあまあ、さっきも最初にも話したんですけど、やっぱちょっとね、暑くて、
うん、
まあ、とにかく暑くて、で、
あれじゃ今、いろんなアトラクションとかさ、うん、パレードとか、もう水ぶっかけ、
うん、そうそうそうそう、
でしょ、
水ぶっかけのがあって、まあそれで、ディズニーランドの方だと、スプラッシュマウンテンっていう、
うん、
まあ、アトラクションがあるんですけど、うん、まあ、それは、まあ、普段の時でもちょっと水はかかるんですけど、うん、もう今回は夏の特別バージョンでも、もう普通にもう水がぶっかかるっていう、
あ、
もう浴びせに来るぐらいの勢いなもん、
ね、うさぎ丼が、うさぎ丼がぶっかけてくる。
本来だとまあ普通にこう水しぶきが当たるぐらいなんですけど、うん、まあ、今回のはすごくて、もうあの、まあ、あの正面あのなんですか、アトラクション乗ってかがんでたらそんなに濡れないですよ、もちろん、
うん、
だから正面向きながらだともう顔に全部水がかかってきて、もう叫んでると口の中に全部水が入ってくる。
お得、お得だ。
お得。飲みたくはないですけど。
そうなの。
それくらい結構もうブシャッと、もうバッと濡れるんで、それでもうひんやりするなっていうのがあって、そこはね、おすすめですね。
おすすめですね。うん、スプレッシュダウン並ぶもんね、でも。
結構並びましたね。ね、僕の場合60分、1時間ぐらいかな、うん、並びましたね。ただまああの最初は外なんですけど、途中からあの中に入っててどんどんこう地下の方というか中の方に入っていくっていう街の列なんで、
そうね、そうね、
うん、
でも中に入っていったら行ったでちょっと暑いんでね、うん、
まあまあちょっとね、熱気はあるか
もしれない。人がぎゅうぎゅう、
人がね多くてね、うんうん、
暑いよね。
で結構やっぱね、そんだけ暑かったんで皆さんいろいろ暑さ対策もされてて、
うん、
やっぱ多いなと思ったのはあのアイスリング、あの
首にかける、あれ今年あんま見ない、あの相性首にしてさ、うん、前なんだっけ、十何度でも
なんか20何度とかってもありますもん ね、
うん、なんか凍ったままです、
あとこう凍ると固まっててみたいな感じのを使ってる人はちらほらと、
あれディズニーランドとか行くといるんだ、
うん、まあ、子供用もあのつけてらっしゃる、
いないないないなと思ったらいるんだあそこには。
みんなディズニー集中してるから使ってる人。
あれ首じゃなくてさ、頭につけて、うん、カチューシャだって言い張るってのはダメなの。
そんな変なことしてる人はいなかったよね。そんなだ、結局カチューシャもね、やっぱちょっと暑かったですね。
つけてたんだ、カチューシャ。
一応つけてましたけど、
つけるんだ、
や、うん、僕はつけますけど。ちょっと汗拭ったりするのに、あ、邪魔くせえなとか思って、
あ、じゃ あ, あのスプラッシュマウンテン行ったってことは、その後でしょ、うん、あのカヌーも漕いだんでしょ、当然
カヌーは漕いでない、
なんで
暑いでしょカヌー漕ぐの。
あ、そう、
カヌー漕いだことないですよね、ディズニーでね。
じゃあ何、あの何、うん、トム・ソーヤ島にも行ったことないの。
あ、上陸したことないです
ね。ないの。
ないの。ないの。カヌー漕ぐんだったらそこの近くにあるあの大きな船に乗って一周ぐるんってして、ああ、いいねっつって言って終わる。
うわ、もうダメだダメだ。じゃあもう、じゃあ分かった、もうそれはしょうがない、それはしょうがない、うん、もうカントリービアシアターは どうだったかっていうのを、ね、聞こうか。
ああ、そこはですね、素通りして。2回くらい素通りしましたから、ね。
なんでなんでカントリービアシアターになんで入らないの。
いや、なんか僕も奥さんも別にいいか。
理由がないよね。入らない理由は。
入る理由がなかったんで、僕にはね。
もう最悪だ。もう何しに行ったの。
だから普通に他のアトラクションとかショーを楽しみに行ったんです
よ。何をじゃあ乗ったのか言えよ。今じゃあスプラッシュマウンテンしか乗ってないじゃん。
あとビッグサンダーマウンテン乗りましたし、あとホーンテッドマンションもさっき話に出てきましたけど乗りましたし、
まあ、話出てきたんだよ。間違えただけだよね。何そのなんかすごいな、その人の間違いをそうやってこすってくる感じ。話に出ました、話に出ましたけどね、なんて。で、出ちゃいないんだよ。間違えて最近出てきちゃっただけだから。
カリブの海賊もさっき話出てきた
の。それは出した、それは出した。カップルが喧嘩してるじゃん、有名なところ。
あとスペースマウンテンと、
はいはい、
あとは美女の野獣、
今美女の野獣って言っちゃった今。大丈夫、
美女と野獣、
美女とだからね。
美女と野獣、
美女の野獣だとね、美女が所有している野獣になっちゃう。なんかペットの話になっちゃう。
ペットの話
になっちゃう。猛獣使いの話になっちゃう。猛獣使い意外と美人だよねっていう話になっちゃう。
そういう話じゃなくてね、美女と野獣のところとかに、とりあえずランドは乗りましたかね、
それだけ。
それだけ。
ベイマックスは、
ベイマックスは今回はやめました。
あ、というかスペースマウンテンもできてんの。
スペースマウンテンまだできてないですよ。
乗ったってよ。
古いやつで乗れるんで。
あ、古いやつなの。古いやつ今で新しくもう変えて、今お休みじゃないの、
スペースマウンテン。まだお休みして、この後お休みするみたいなことらしいですね。今はまだやってたんで、古いやつ乗っときました。
登ってった時に相性古いコカ・コーラの CM の看板がある。
そうそうそう。アトラクションで、ね、途中エスカレ、街列の途中でエスカレーター登ってって、で、建物入る前にこうコカ・コーラのちょっと古い CM のやつがね。
古いやつね。
あるんですよね。
超古い。
提供がね、コカ・コーラですからね。
そうね。
だから、だから、まあ、主要なアトラクションはほとんどは、まあ、乗れたかなというところですね。
主要、お前、ちょっと前、今、そうですかって言っちゃった、今、まあ、主要なとこ全然行ってないから。
だから、主要なとこ、俺とでも主要なとこ行けてたと思う
んですけど。だって、カントリービューシアター行ってないんでしょ。
まあ、僕たちだから別に大して主要じゃなかった。
うわ、ベイマックスも行ってないんでしょ。
ベイマックスはね、結局揺られるだけなんで、まあ、1、2回券
満足。うわ、もう最悪だもん。
いや、面白いですよ。楽しいんですけど、なんかこう。
曲が数種類ある、ね、何種類か。
曲もそう、ね、数種類あってね、楽しめる感じではあるんですけど、あんまりその雰囲気が、好きじゃない、好きじゃない。
じゃあ、ショーベース2000。
ショーベース2000
で合ってない、今は合ってない。
ショーベース2000って何ですか。
ショーが見れる場所。
あ、ショーベースに、はいはい。今は、クラブマウスビートはね、今やってますけど、
なんだっけ、成人式の式典やる場所ね。
ああ、すっかりおなじみのね。
すっかりおなじみ。あれはあの、美女と野獣のところにある、なんか、ショーが見れる。
はいはいはい、
ところは行った。
あそこは初回の1日5公演あるんですけど、最初の公演は自由席なので、そこの自由席めがけてちょっと朝並んで、でちゃんと見ることになりましたので、あれはね、感動しますね。そう、なんかディズニーのショーを見るだけ
で感動する。
なんかね、結構、そのストーリー性が感動するとかじゃなくて、
ディズニーのショーは感動する。そこまでディズニーのショーに、すごくなんか、あれなんか感動するまで言うのに、なんでカントリーベアシアターは行かないの。
なんで
ね、ミッキーさんが出てこないと納得できないタイプ。クマが演奏してるだけではもう納得できませんっていうタイプの人。
そういうわけじゃないけど。 なんかいつでも5分待ちとかなんで、まあいつでも行けるかみたいな。
だから行かなきゃ意味ないじゃん。
いやでもね、そっちの、あのね、美女と野獣のちょっと奥の方でやってるショーは、あのね、1日5回しか公演しないんで、やっぱそっちに行ってね。で、なんか、あのディズニーのショーとか、こう音楽聴いてるとすごく、なんかもう、涙腺が緩んでくるんですね。
うん、あれ、カントリービアシアターも緩むよ。
あ、緩むのかな？
緩む。あれ、いいから、いいから、本当に一回行ったら、あ、じゃあこれクリスマスシーズンも来なきゃなとか、
あ、
通常バージョンもみたいなになるから。
そうね、なんか、その行く時間をね、他のアトラクションに当てちゃいがちなんですね、我々ね。
最悪だよ、もう。何のために名古屋から千葉まで行ったのか分かんないじゃない。
だから、スプラッシュマウンテンとかね、ディズニーシーだったらソアリンとか、そういうのに乗るのに行ってるわけですから。カントリーシアターの場合、あの、カントリーシアター、なんだっけ。
カントリービアシアター。
あ、カントリービアシアターのためには行ってないんで。
映画にもなったんだよ、カントリービアシアター
。ああ、そうなんですね。ね、うん、うん、うん。まあ、でもそんなに。
あれ、あれは、あの、チキルームは、チキルーム。
あ、魅惑のチキルームも行ってないですね。
ダメダメダメ、ディズニーシーじゃなくていいじゃん、もう。
なんでそんな。
ね、メイン、全然行ってない。メインのところに行ってないの。
それ、何をメインと捉えるか、人それぞれじゃないです。
よくない、よくない。そんなね、マウンテンばっかり行くんだったら、もうダメ。
やっぱ三大マウンテンは行っとかないと。
でもそれは乗る、それで行くのはもうあれでも、もうあなたはもう富士急ハイランドで満足できる。
あのディズニーの雰囲気プラス、やっぱね、あの三大マウンテン。
絶叫したいんでしょ、要は。
絶叫がしたいわけでも別にそんな。
富士急ハイランドにしなさいよ、
絶叫したくてディズニー行ってるわけでもないんでね。やっぱご飯とかそういうのも含めてディズニー行ってますから。ああ、そう。やっぱりね。うん。
まあでも美味しかった。ご飯は美味しかった。
ご飯美味しかったです ね、
あそこでしょ、うん、和食の、
和食のとこは行ってない。北斎には行ってない。はぁってなんすか。あのイタリアのところに行ったんですよ。
どうイタリアの子あったっけ。
ね、ちょっと今名前が出てこないで調べていいですか。
うん、イタリアどこ、どこイタリアン、ランドで、
うん、ディス、あ、C の、 C の方
で。C、 C で、じゃあランドはどこで行ったの、ランド。
ランドは、ランドは、
ワッフル、ワッフル。
ワッフルは結局今回は食べてないです、ね。
食べてないの。
食べてない。
あ、わかった、わかった。あの、あれだ、カップルが喧嘩してなかったから。
違う違う違う、そういうわけじゃ。その代わりで、あの、期間限定で今やってるクリッターサンデーっていう、まあ、あのチョコとソフトクリームの中にあのミッキーチュロスっていうチュロスが刺さってるっていう、うん、あのサンデーが期間限定でやってたので、それは食べに行きましたね。うん、これめちゃくちゃ美味しかった。
あれじゃ、でもあれじゃ、行ったの平日だよね。
平日ですよ、はい。うん、サンデーだからって別にそんな日曜日にとかっていう話じゃないですからね。
そうね、
先に言っとかないと。あとはあのランドだと、あのそれこそスプラッシュマウンテンの近くにあるグランマサラのキッチンのところでハンバーグオムライスっていう、まあ、スペシャルセットでハンバーグ、あ、オムライスの上にハンバーグが乗ってる。
だってそこで来るんだったら、うん、じゃあもうちょっと、もうちょっと手前に来て、あの、うん、なんで、あのアリスの、
あ、ティーパーティーの、
のなんか、うん、トランプの人たちがいっぱい並んでるレストラン。
ありますね、はいはいはい。
じゃあ終わりにしましょう。じゃあもう、じゃあもうこれだけ聞いて終わりにしましょうね。うん、ディズニーランド。
あ、はいはい。
うん、ディズニーランドの中で、
うん、
寝るとしたらどこが一番ベストかっていうのをね、二人でちょっと話し合っていきたいと思います。これ結論出しとこう。
結論出しとこう。
やっぱディズニーランドで 寝たいな、ちょっと疲れたら寝たいなっていう時にどこで寝るのが一番快適に寝れるのかという、これはね、あの多分リスナーさんもすごい気にしてるところだと思いますんで。お得情報として上げていきましょう。
お得情報。
僕、じゃあ僕はね、うん、僕一番ベストは、ここがベストだよっていうのが、うん、あれです、あの、
うん、
コカ・コーラがやってるレストラン、あの、スペースマウンテンの前あたりにある。
うん、ああ、はいはいはい、はい。
昔はちょっとショーがやる、軽いショーとかバンドとかが ショーしてたステージのあるレストランのところ、
うんうんうんうん、
ちょっとソファーみたいなのがあるね。
うんうんうん、そうですね。
で、あそこって意外と、自由席だから、長時間いてもそんなに、で席の数も多いから、長時間いてもそんなに気まずくないっていう。寝るのにはちょうどいい。
うん、ちょっとレストラン名出てきたけど、あえて言わない方がいいかな、これ。
何、コカ・コーラがやってるところ？
コカ・コーラがやってるところ。
あ、はい、当然あれよ、なんか食べ物買って。
まあそうね。ねうん、で、ちょっと昼、まあ、お昼一休みとかね、ちょっと使いたい休みにとかいうのは全然いいと思いますね。ね、
うん、あそこが一番寝やすいと思
います。寝やすいところ
って。鈴木さんが選ぶ一番寝やすい場所。
一番寝やすい場所、うんと僕今回寝たところ、
寝たんだ。
いや結構ハードなスケジュールで行ったんで、僕、うん、深夜1時に家を出て、うん、で朝7時に着いてそのままあのパーク入ってるんで、結構ハードなスケジュールで全然寝れずに入ってたところで寝たのが、さっきもちょっと話出たんですけど、美女と野獣のそのちょっと奥なとこにあるシアターなんですけど、うん、あの最初も言ったように最初初回自由席で、うん、割と早めに中に通してくれたので、うん、で、まあ、やっぱねあのホールの中なんで椅子もいい椅子で、うん、深くない椅子で、
いい椅子ね、うん、
そうで空調もよく効いててっていうので、うん、そこで30分ぐらい普通に意識を失って寝てましたね。
あ、でもダメですよ。椅子で寝るのは良くないよ。
椅子で寝るのは
僕なんかもちゃんとあのテーブルが前にあるからさ、うん、ちゃんとあの
ちゃんと寝るってなんすか。
腕にね、この
腕組んで、
そう、腕にちゃんとこのおでこつけて寝て、起きた時におでこが真っ赤になることができる場所。
それが正式なものじゃないと思うんですけど、
そういう寝方が一番僕は慣れてるから。
まあ人によって寝方はいろんな、それ
ぞれあります。高校の時にさ、僕あれで朝おはようございますで1時間目から寝始めてさ、昼も食わずに授業全部終わるまでずっと寝てた時あって、一日学校です
ごいっす。誰も起こしてくれなかったんですか。
よく寝れるもんだなと思って。
僕も一回ね、授業中に寝て起こされることなく次 の, あの授業に入りかけたことありましたけど、
ね、あれは一日のその授業が寝てても何も言わない先生の連続だったの、その日は。
ああ、ありますね。優しすぎるが言うというか、
優しすぎるじゃない、まあ、もうめんどくさいから言わな い, い、ね、あの淡々とさ入ってきてさ、うん、なんか言うことを 言うだけ授業して、うん、終わります帰る、うん、ただ単にもう機械的にやる授業する、
やることやってもう終わるみたいなことでね、余計なことをしないタイプ、うん、
それをずっとやる。ということでね、じゃあよかったら皆さんも、はい、ディズニーランドに寝に行っていただければ
。寝に行っちゃいどうかと思います。
さあ、次は、ねはい、ディズニーシーに次の日行ったんでしょ。
あ、ディズニーシーに行きました、ね、はいはいはい、
どうディズニーシーはどうだった。あの海底2万マイルはやってた、う
ん、海底2万マイルはやってましたね。
やってんだあれ。
やってましたけど乗りはしなかった
です。あれ海底2万マイルはちょっといろいろなんか事故とかが似たような感じの事故が書いて、うん、
ああいろいろありましたからね。
だからちょっと自粛してんのかなと。やってんだ。
全く自粛してるムードなかった
です。ああそう、うん、あとはあと何かな、あと、うん、あれズブ濡れコースは、
ズブ濡れコースって何のこと。アクアトピアのこと
ですか。そうそう、アクアトピア。
アクアトピアってね、ちょっと、うん、あの水辺にあってね、夏だとさっきのスプラッシュマウンテン同様にこうずぶ濡れになるっていうのがあって、そうで僕もこれ行ったんですけど、うん、行った時間が悪かったのか、あの夕方4時5時ぐらいで、
いやいい、ちょうどいいじゃん、ちょうどいい、
ちょうどいいんですけど、だからあのその日日が出てなくて、
うん、
で曇りがちな天気で、うん、でもアクアトピアでまあずぶ濡れにされて、
うん、
でまあね、日差しが出てればすぐ乾くじゃないです
か、うん、乾く、
だまあ全く乾かずに、全然乾かないで。
そう。
で、そのまんまちょっと次の、行ったのがベネチアンゴンドラ、さっきのあの、 ゴンドラのところだ。ゴンドラの、
あれだ、船頭さんが歌い狂うアトラクション、ね。
歌い狂ってはなかったけど。外ゴンドラに向けて歩きながら、もう奥さんも寒い寒い言いながら、濡れすぎて寒いっていうぐらい。めちゃくちゃここも濡れたんで、まあ、あの、本当に晴れた日の、真っ昼間にやるにはもう、すごく気持ちいいアトラクションだと思いますね。
あれ見た、あれ。ハンガーステージは見た、ハンガーステージ。
ハンガーステージ、ああ、インディ・ジョーンズとかのあるあたりの。
結構離れてるけど。
結構
離れてる。ショーやる、ね、ショーやってるとかいっぱい
あ
って。
ああ、ショーのやる
ってね、やっぱりちょっと、ディズニーシーで2大ショーといえば、うん、ビッグバンドビートと、
うんうん、
あとハンガーステージでやってる、
はいはいはいはい、
ショーじゃない。
ハンガーステージは行かなかったっすね。
なんでなんで。
ハンガーステージなんか、あ、今やってる。
あれも
去年やってたって言ったんですけど。
抽選
なんか今やってたのかな。なんかそこでやるものに何かそもそも応募も何もしなかったんで。うんうんうんうん。
じゃああれはなんだっけ、シリキュートゥンドゥは。
あ、シリキュートゥンドゥは行きました
よ。おお、いいね、シリキュートゥンドゥ。
楽しかった。まあ、あの、タワーオブテラーね。アトラクション名言わないと、リスナーさんもシリキュートゥンドゥってなっちゃうから、ね。
シリキュートゥンドゥ。多分今、あれ、ディズニーランドとかディズニーシーに全く興味のない人とか、行ったことない人は、魔法の言葉をずっと言ってると思ってると思う、僕らが。何それ
何シリキュートゥンドゥって
どういうことっていう。
ハンガーステージに何ハンガーが置いてあるのみたいな。まあそうね、アクアトビアも、ね、
ビッグバンドビートは見た。
ビッグバンドビートも、はい、あの抽選当てて見ることができます。ただ僕はごめんなさい、寝てたんですけど、ちょこちょこ。
なんで、何その、なんかふかふかの椅子に座ると寝るタイプなの。
なんかね、起きてたかったんですけど、なんかもう、スインマには勝てなくて。結局ディズニー行っちゃうとね、夜遅くホテルに戻ってきて、朝早くホテル出なきゃいけない。
カメ
はね、行かない。タートルトークは行かない、ね。
なんでなんで、
あんまり刺されたりするのが好きじゃない。そう、いじられるのが好きじゃない。
カメが刺してく
る、ね。我々夫
婦。
そうそうそう。ナイフで刺してこない。ナイフでは刺してこない。なんかお客さんを指名して悩み聞いたりとか、こういろいろ喋っていくっていう クラッシュとお話、クラッシュっていうカメと楽しくお話するアトラクションですね。
ね、
あんまり別にいじられたくもないんで。
じゃあ、わかりました。じゃあもうディズニーシーで、
はい、
寝るとしたらどこが一番寝やすいかっていうのだけはちょっと決めていこう。
あ、これも決めていくんですね。
これ決めていこう。
はいはい、うん、これは一択なんで、
これも僕も一択だな、ディズニーシーは。
そう、
ね、うん。
じゃあ武田圭さんは。
僕はビッグバンドビート。
ビッグバンドビート結局寝るの。
ビッグバンドビートが一番寝やすい。ディズニーシーだと一番寝やすい。
ああ、そうね、うん。よく人のことをさっき言いましたね。
ね。で、鈴木さんは？
僕ね、シンドバッ
ド。ああ、あれはでも椅子が硬いよ。
椅子が硬いですけどね、なんかまあ、シンドバッドの、まあ、シンドバッドっていうのはもう冒険に合わせて、こう、船をね、で、移動していくアトラクションなんですけど。
人気がない、うん、いつはスモールワールドだと思ってください。わかんない人は。
言い方がある。で、やっぱ音楽とかね、流れてるし、こう、すごく空調も効いてて心地いいし、船の流れもゆったりだし。
最初の頃は、できたばっかりの頃は、なんか巨人の人は悪者だったんだけど、リニューアルして、お友達になる、うん。猿も敵だったんだけど、お友達になるっていう。
まあ、ちょっとね、いろいろその辺は変わってるのかもしれないですけど、
あれ曲がね、新しくリニューアルしてすごくいい曲になっちゃ
う、ね、そう、すごくいい曲なんで、すごくよく寝れるんですよ。で、奥さんには怒られるんですね、これ ね、
それはそうだ。
奥さんそこの曲すごい好きなんで。
そう、それは怒られて、怒られてください。怒られて、怒られてるのを見ながらワッフル食べたい。う
ん、なんでそんな人が怒られてるの見てワッフル食べ
る。あのカップル怒られてるよ。男の人怒られてるよ。
すごい悪い人だ。
ワッフルうめえっつって。
ワッフル
うめえ。でどうだったの？カレーは美味しかったの？結局。
カレーは今回食べなかった
んです、ね。なんで？
なんで？
マジックランプシアターには行かなかったの？
マジックランプシアターも行ってないですね。
なんで？なんで？
なんでよ。もう行く時間がなかったというか、
あ、そう、
他いろいろやりたいことを優先したので、うん、
そっか、
まあその候補の中には入ってこなかったんで、まあ行くときはもちろん行くんですけど、
まあ行くときは行くだろうね。
今回はと
行くときなんだからね。
行くときなんだ。
行くときなんだから行くだろう。あれはあのあそこあの、
うん、
あの火山から飛び出しそうになるけど大丈夫ね。
あ、センターオブジアス、ね。
そうそう、それそれ。
あれは、朝一で行ったのと、あと、最後に乗り。
あそこなのに最近の朝一やってんの？
朝一やって
んの？おばあちゃんとかが。
市場が開いてるわけじゃない。
おばあちゃんとかが、野菜とか持ち寄って。
朝一番で行ったの。
あ、そういうこと、ね、そうそうそう、なんかびっくりした、びっくりした。
ドキドキ。おばあちゃんが野菜とか売ってるわけじゃないんで。
あ、そう。
そうそうそう。
朝取り立ての野菜とか売ってないんで。
あの、カナダって全部燃え
ちゃうんで。手作りの牛乳寒天とか売ってないんで。
売ってないですね。全然売ってないです。
そうか。じゃあね、
はい、
じゃあそんな感じで大丈夫ですか？もう自慢は十分できましたか？
自慢はできたのかな、こんなんで。できてたかな。
楽しそうでしたね。
まあ、喋りたいことは喋れたんで。
じゃあまあまあ皆さんもね、ディズニーランドね、はい、ディズニーシーで寝るとしたらここだよってのはもうちょっと分かったと思いますんで。
何かの参考になればいいんですけど。
参考にしてみてください。
はい、
よろしくお願いいたしますということで。
お願いいたします。
ではエンディングに行きます。
はい。
です。
はい、この番組そんなことないっしょでは皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページの URL は、sonnai.com、sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらは、sonnaip、sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。また、そんなことないっしょでは、ラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい。
それでは、エンディングにですね、もう一つディズニーの自慢話を参加してもらいましょう。
あ、急に。ディズニーの自慢話、まあでもディズニーで、あ、すごいなって思ったことが一個あって。
おいいね、いいね、いいね、いいね、うん。そういうの、そういうのいいよ、そういうの。そういうの最初から出してきてくれれば。ディズニーのすごいなーの話。
ちょっと本編の話でもうちょっと出したんですけど、グランマサラのキッチンっていうレストランがディズニーランドの中にあって、
うん、
で、まあそこで食事をしたんですけど、うん、そこで出されたお皿なんですけど。
うん、実は食べれる。まあ
実は食べれることはないんですけど、
違う、
まあ、普通のプラスチックのお皿だったんです、
うん、
でまあ今までだったら多分普通に食べてそれ捨ててっていう感じ。
プラスチックのお皿を
お皿に乗ってる料理を食べてお皿は捨てるっていうね、そういうことだったとだったんですけど、うん、今回まあその環境保護の観点に基づいてるのか、
食べれるように
食べれるようには
お皿に味がついてる。
違う。あの、お皿にね、シールが貼ってあって。お皿の上にシールが貼ってあって、うん、最後食べ終わってこのシールを剥がして、
うん、
でそのシールは捨てて、そのお皿、シールが貼ってあったお皿は返却口に戻してくださいっていう仕組みになってて、
うん、
なんか循環型のお皿みたいな感じの触れ込みだったんですけど、あ、すごいなと思って、そのシール貼ることで、
うんうん、シールが何の意味があるの？シールを剥がすことで何があるの？
シールを剥がすことで、その、お皿は、自体は綺麗になってるんで、またそれにまた、また次シールを貼って。
シールを、シール、あの、大きいシールが貼ったの？
あ、だからその、あの、お皿を覆うようにシールが貼って
ある。ああ、もうなんか、お皿にさ、なんかちっちゃいステッカーみたいなのがペタッと貼ってそれを剥がすだけで、なんで意味があるのかなと思って。
それは僕の説明が悪かったですね。お皿全体にシールがだから貼ってある。まあ、ラップしてあるみたいなイメージですけど、シールが貼ってあって、最後それを剥がして、うん、そのシールは捨ててもらって、うん、で、お皿に関してはまあ綺麗な状態なので、それを戻して、うん、多分それにまたシールを貼るっていうような形で、そのお皿自体は再利用していくっていう仕組みになってて、ああ、なんか、ねえ、こう、環境配慮してんだなとかって思って、ちょっとすごい。
それだったらあれじゃん。単純に普通に、うん、あの、陶器とかのお皿にすればいいんじゃないの？それが一番かん、環境に配慮してんじゃないの？
でも、お皿洗う洗剤とかがね。ちょっとあれですからね。
うん、あのなんかの雑だよ、説明が。ちょっとあれですからねっていう、何の説得力もないやつ。
ちょっと洗剤とかもったいないですから、ね、やっぱ洗う水とか。
シールはいいんだ。
シールはまあ、作りゃいいだけ。
それ洗剤だって同じだ。洗剤も作ればいいだけって言っちゃえばいい話じゃん。
いや、だから、ちょっとね、こう、なかなか、そういうこと、だからそれこそ、まあ、さっき言ったように、そのね、シール、あ、じゃない、お皿を陶器とかにして、洗って再利用っていうのは、まあ、想像はしやすいですけど、うん、シールを貼っておくことでそれを剥がすだけで再利用するっていう、なんかすごく簡単な、そう、再利用の仕方もあるんだなと思って、ちょっとディズニーすごいなって思
った。シールをまっすぐ貼る職人っているんだろうね。
いや、多分機械でやってると思いますよ。そんな人
に機械でやってんの。
そりゃそうでしょ。そんな、スマホの保護フィルム貼るんじゃないんだけど。
だから、ほこりが入らないように。あの、お風呂場で、裸になってさ。
なんか、うちの奥さんと同じような話しましたけどね。そんなわけないじゃん。
何が
なんか、一人一人張ってんのかなみたいな
話をしたけど。そっちね、そっちね。お風呂でとかじゃない。裸でじゃない。奥さんがそんな発想してんだと思って。びっくりした。
フィルムどうやって貼ってんだろうねみたいな話をして。それは機械でやってるでしょみたいな話は、ね、ちょうど奥さんと思った。
本当に機械かな。
いや、機械じゃないの。
職人だと思うな。
そのために職人雇ってるとしたら、まあ、ディズニーお金ありますね。ね、
シール職人。
シール職人。なんかしょぼいですね、それだとね。
ということでございまして、ね、はい、もう終わりにしていきますよ、皆さんね。
はい。
はい、いいね。じゃあ、ディズニーランド、ディズニーシー、珍道中でございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、なんだか珍道中ね。
ということで、はい、ポッドキャストで聞いていただいている皆さんはここまででございます。今回も聞いていただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
audiobook.jp で聞いていただいている皆さんはこの後もおまけ配信がくっついていると思いますので、よかったら最後まで聞いてください。
よろしくお願いします。
ちょっとおまけ配信はちょっと今回は短めになるかもしれません。
ああ、そうですね、はい、
本編がちょっと長すぎました。バランスが全然取れてない。困ったね。
困りましたね。
頑張っていきたいと思います。ということでございまして、
はい、
お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。